秘書長官の日本国に帰るを送る。王位。積水、極むべからす。伊豆くんぞ総会の東を知らんや。九州、いずれのところか遠き。万里、空に上ずるがごとし。国に向かってただ日を見。規範はただ風に任すのみ。合心は天に栄して黒く。魚眼は波をいて紅なり。教授は不相の外。主人は孤島の内。別離、まさに息をことにす。音信、いかんぞ通前や。大海原の水はどこまで続くのか見極めようがない。その東の果てがどうなっているのか、どうして知れるだろう。我が国の外にあるという九つの世界のうち、最も遠い世界。それが、君の故郷、日本だ。万里もの道のりは、さながら空を旅しているようなものだろう。ただ太陽の運行と風向きに任せて進んでいくほかはないだろう。伝説にある大海亀は黒々と天にその姿を映し、巨大魚の目の光は真っ赤で波を貫くことだろう。君の故郷日本は太陽の昇るところに生えているという神木の遥か外にあり、その孤島こそが君の故郷なのだ。私たちは全く離れた世界に分かたれてしまうのだ。もう連絡の取りようもないのだろうか。大井が安倍の中丸について歌った詩です。安倍の中丸は717年、遣唐使として唐に留学し、玄宗皇帝に仕えます。そして李薬や大井らと交流を持ちました。36年後、中丸が日本に帰るに際して、親しい人々が送別会を開いてくれました。これはその席で読まれた詩のようです。小倉役人一首、7番。天の原、降り裂け見れば春日なる。三笠の山に、いでし月かも、も、この席で読まれたといいます。中丸はこうやって送り出されますが、中丸を乗せた船は途中、嵐にあって難破し、ベトナムに漂着します。この際、船が難破したという知らせが、李薬のもとには、中丸が死んだとして届きます。李薬はショックを受け、中丸を悼むし、長慶公を告すを作りました。まあ、中丸は死なずに長安に戻ってきたんですが、とうとう日本への帰国は叶いませんでした。玄宗に次いで、宿宗、大宗の三代の皇帝に仕え、かの地で没しました。